自衛隊との関わり方、教育基本法と教科書採択について。質問者は松浦よし子、送信。今回の震災を通し、常日頃の自衛隊との関わり方はとても重要だと考えます。これまで自衛隊とどのように関わってきたのか、今後どのようなつながりを持っていくのか伺います。
お答えします。自衛隊法に基づき、自衛官募集に関する事務の一部として、募集ポスターの区内への掲示や区広報への掲載等を行っています。また法や区条例に基づき、国民保護協議会や防災会議への参加のほか、総合震災訓練にも参加しています。自衛隊については様々な意見がありますが、危機管理の上で極めて重要な役割を担うことになるので、発災時に連携が図れるよう、引き続き良好な関係の維持に努めます。
中学校における歴史教育、公民教育はどうあるべきか、区教育委員会の見解を伺います。
お答えします。我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め、公民としての基礎的教養を培い、国際社会に生きる平和で民主的な国家社会の形成者を育むことを目的としています。学習指導要領に基づき適切に進めていくべきものと考えています。
教育基本法と学習指導要領にのっとった教科書を採択する必要性について、その見解をお聞きします。
お答えします。採択の対象となっている教科書はすべて文部科学省の検定を通ったものであり、教育基本法と学習指導要領に即した教科書であると認識しています。
区長の政治姿勢と山田前区政からの軌道修正を問う。質問者は佐々木宏、送信。経営手法として山田前区長のトップダウン方式からボトムアップ方式に転換した理由は。
お答えします。トップダウンによる組織運営を日常的に行うことには様々な弊害があると考えており、平素はボトムアップを生かした組織運営を心がけています。
学校の普通教室へのエアコンの新規稼働は節電計画上無理があるのではありませんか。
お答えします。各学校では徹底した節電を行い、大きな電力を要する機器の使用時間を工夫すること等により、必要時にエアコンを使用した状態でも 15% 減に努めます。
住民にできるだけ負担を強いることがないように、また子どもたちにツケを回さない、すなわち減税借金減を目指すことこそが政治の使命と考えますが。
お答えします。自治体の最大の責務は住民福祉の向上であり、減税そのものを自己目的化するものではないと考えています。
全区政は施設建設においても借金を極力避け、内部努力で費用を捻出していましたが、そのような考えはないのか伺います。
お答えします。借金に頼らず内部努力で財政均衡を図っていくことが可能であれば、それは望ましいことです。しかし不透明度を増す経済状況の中で、記載を一切活用しないという財政運営はもはや限界に来ているという認識のもと、所要の建設事業に対して記載発行を決断しました。
電力会社の契約方法を見直し、PPS に切り替えを。
PPS とは特定規模電気事業者のことです。
質問者はすぐろなお、ねみ。保育園等で保護者独自の放射能調査を拒否した理由を伺います。
お答えします。健康不安を解消するには 正確な情報を伝えることが必要です。
区が全施設を調査するなら納得しますが、測定は4箇所のみ。ホットスポットも見つけることができません。独自調査により、各自で身を守るための判断ができます。許可すべきです。
お答えします。不確かな情報により、混乱を招き、健康不安を煽ることもあると考え、遠慮していただきました。
電力自由化に伴い、東電以外の電力会社と契約ができます。国の省庁はすべて競争入札で、結果として防衛省を除いたすべてが東電ではなく PPS と契約。それにより安価で環境に優しい安定供給のエネルギーを購入しています。東電だから安定供給とは言えない状況です。立川市等でもPPS に切り替え、2割から3割電気代を削減。当区も東電との随意契約をやめて競争入札にすべきです。
お答えします。事故の収束に目途がつき、国の電力政策と東電の方向性が明らかにされる段階で、改めて契約方法を検討する必要があります。直ちには契約方法を変えません。
他の自治体では次々に PPS に切り替えています。国や東電の結論を待つまでもなく、環境面からも行財政改革の観点からも区として努力すべきです。
お答えします。現在は東電との契約により安定的な電力の供給を確保していきたいと思います。
災害時の子どもを守れ。就学前教育のさらなる充実を。質問者は大月丈一、公明。災害時の学校対応について共通のガイドラインが必要では。
お答えします。 3.11 の発災時、児童生徒の引き渡し等で学校ごとに差異が生じました。預かる体制等を検討し、区教委のガイドラインを示します。
災害時、子どもの安全確保のためには学校、家庭、地域の強い連携体制が必要では。
お答えします。今後、全校に設置されている学校安全委員会への保護者や地域の学校関係者等の参加を明確に位置づけ、地域の実情を踏まえた震災対応を検討していくよう各学校に要請します。
区ホームページ上の地震発生時の行動マニュアルの中に、地域で子どもを守る視点を盛り込むべきでは。
お答えします。避難する場合の注意の中に、子どもを災害時要援護者への対応として掲載することを検討します。
自然エネルギーの太陽光発電を環境学習教材として、校庭の電灯など小規模でも各学校に導入すべきと考えますが。
お答えします。児童生徒が環境問題に関心を持てるよう、学校内に小規模な太陽光発電の導入を検討します。
就学前教育の進行には、区長部局と区教委が共感し、一層の連携が必要では。
お答えします。子ども園・幼稚園は区長部局へ一元化されましたが、学校教育法上は幼稚園の認可を継承します。教育課程管理や職員研修等は区教委が行っています。今後、より効果的な連携方策の具体化を検討します。
安全・安心なまちづくりに向けて。質問者は横田正直、民。区による放射線量測定は、区内すべての保育園、幼稚園、小中学校等に測定箇所を広げ、きめ細かい測定をすべきです。
お答えします。大気や校庭、砂場の土壌、プール水について、区内の東西南北4箇所で測定します。 測定結果は外部の専門家の指導を受け、区として評価をします。
給食の産地について、放射能の影響を受けやすい子どもの安全に最大限の配慮を求めます。
お答えします。国が示した基準に従い、安全が確認され、市場に流通しているものを使用しています。引き続き安全な給食を提供します。
不安の声が寄せられる保育園・児童館の耐震性について、ことに都営住宅併設の上高井戸保育園は、早い時期に具体的な方針を示すべきと考えますが。
お答えします。区有施設の保育園・児童館は、今年度に耐震化はすべて完了します。都営住宅併設の保育園・児童館の2施設は、都と耐震化に向けた方策を協議しています。
節電の必要性は理解されていますが、場所によっては夜間暗すぎるのではないかとの声が聞かれます。安全・安心な街づくりのため、防犯カメラの設置を促進すべきです。
お答えします。区内にはおよそ1900台の防犯カメラが設置され、今年度は新たに48台の設置を予定しています。より効果的な活用方法や設置のあり方の見直し等を検討します。
東電総合グラウンドを買収する前に、東電に対し求償せよ。質問者は、堀部康氏、無。原発事故の発生により、区も区民も損害を被っています。しかし、先日の議会答弁によれば、区は東京電力に対する求償に後ろ向きの姿勢を見せる一方で、想定価格150億円とも言われる東電総合グラウンドの買収方針だけを明確にしています。加害者である東電に損害賠償請求することなく拒否を支払うなど言語道断であります。まずは被害額を算定し東電に求償する必要があります。
お答えします。本日区長会として学校等における放射線量の安全基準値を超えた場合の対策等に要した費用につき、国に全額負担を求める緊急要請を行います。原発事故の調査に要する費用についても、求償すべきものは求償します。
排水溝、側溝、吹き溜まりなどに課題があります。区民が自発的に行う清掃・除染活動の支援を検討すべきであります。
お答えします。今後行う区立施設での調査結果を見極めて判断したいと思います。
区の清掃者はこれまで5年で払い下げ売却に、たった5年で不要とするのは問題です。
お答えします。清掃者の耐用年数は財務省令で3年ですが、走行距離等を考え5年としてきました。有効活用を進める観点から、現在は売却や新規購入は控えています。
払い下げはフェアに公募または一般競争入札とすべきです。
お答えします。予定価格1000万円未満となるため、指名入札としています。
以上が一般質問の一部要旨です。